都市社会を生きるには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日の言葉は、貧富の差とモラルは比例する。貧富の差とモラルは比例する。孟子の言葉だと思うんですけども、衣食たって礼節を知るという言葉がありますね。衣食たってっていうのは、衣食ですね。着るものと食べ物。衣食住の衣食。衣食たって、衣食が足りてっていう意味ですね。衣食が足りて、礼節を知ると。礼節っていうのは礼儀のことですね。モラルのことですよね。食べ物や着るものというものが充足することによって、人は初めて道徳感が身につくのであるというような言葉です。まあこれは私はですね、まあ一理あるんですけども、まあ違うと思うんですね。正確ではないと思います。なぜならば、衣食が足りても礼節を知らない人が世の中にはいっぱいいる。いやむしろ衣食を足りている人の中で礼節を知らない人がめちゃくちゃ多いということですね。反対を言えばですね、貧しい人であっても、ものすごく礼節のね、しっかりしてる人はいるわけです。ホームレスの中にも、礼節のある人がいるわけですね。じゃあ一体ですね、どういうことなんだろうかと。礼節っていうのは、果たして貧しい時に身につくのか、それとも金をね、持った時に身につくのかという話ですけれども、まあ私が思いますに、貧富の差だと思うんです。お金を持ってるから道徳的であるとか、お金を持ってないから不道徳であるとか、そういうことではなくてですね、貧富の差が拡大していった時に、モラルっていうのは崩れていくんだよと私は思っております。ですからですね、みんながお金を持っていたりですね、みんながお金を持っていなければ、これはね、モラルっていうのは育っていくんだと思います。太平洋戦争直後の日本なんていうのはね、みんな貧しかったんですけども、みんな貧しいからこそ助け合ってね、そこにモラルっていうのは培われたわけです。またバブルの頃ですね、あまり変な犯罪を犯すやつもいなかったと。道徳的には比較的安定していたと思いますけども、あの頃はみんなが金を持っていたんですね。ですから貧富の差が拡大しますとモラル的におかしくなってきて、それで貧富の差が縮まっていくと、そこでモラルが芽生えていくんだと、私はそういうふうに思ってるんです。ですから国のやるべき政策としては、貧富の差を縮めること、これが第一だと思います。この貧富の差が広がったままですと、まあモラル的におかしいと、すなわち犯罪につながりやすくなってくるんですね。犯罪が生まれやすくなってくると。そのためには社会主義的な政策を推し進めるしかない。これがまあ私の結論ですね。さっきテレビでやってたんですけども、非常に大阪市でですね、生活保護の受給者が多いと。大阪といえばですね、西成地区ですよね。日雇い労働者が集結している西成地区。あそこにですね、全国の貧しい人が今助けを求めて集まっている。というのは、日本のですね、生活保護の、一応ですね、基準というものがあるんですけども、実際的にはですね、その都道府県によってですね、市区町村によって変わってくるんですね。生活保護を受給させるかどうかというね、そういう考え方が変わってきてしまいます。そのためですね、非常に、一般的にですね、生活保護の受給がしづらい状況になってるんです、今。それに比較しますと、大阪市っていうのはですね、生活保護が非常に受給しやすいと。まあ、ハードルが低くなっていると。それはもともと、ああいう地域だからなんですね。それで、全国から、あそこに集まってきてですね、で、生活保護を受給するという形になっているんです。この生活保護っていうのは、負担しているのはあくまでも、その市区町村。地方でありますからね。ですから地方財政っていうのが逼迫しているわけです。 名古屋もですね、同じような状況みたいですね。非常に生活保護の受給者が増えていると全国から集まってきてしまっていると。まあ、これはまあおかしいんじゃないかというふうに言われてますね。なんで、全国から集まってくる人たちを、おうちの町で助けなきゃいけないんだってことですよね。当然これは国家で救うべきなんじゃないだろうかということになってるわけですよ。それに対して、まあ国というのは、だんまりを決め込んでるわけです。まあご存知のように、国というのは財政的に非常にやばいところにあると。税収よりもですね、借金での負担が多いと、国債での負担が多いということになっております。まあ、だったら子育て支援金やめればいいんですよね。子供がいるからもう飯が食えないと。家計を圧迫してね、子育てで家計を圧迫して、飯が食えないという状況だったら、それこそ生活保護を受けてもらうわけであってね。別に悲鳴の上がってないところにお金をつぎ込む必要性はないわけですよ。それよりも現状で悲鳴を上げてる人がいっぱいいるわけで、そういう人たちに対して、生活保護を負担していくっていうのがね、これが当たり前の考え方ですよ。もっと言いますとですね、今65歳以上であっても無年金の人っていうのはいっぱいいるわけですね。確か民主党ではね、ある一定年齢を過ぎると、今まで、年金を払ってなくても、最低限度の年金は受給できるんだというような、そういう考え方、プランを描いていたはずなんで、それを一刻も早く実現してですね、それで生活保護という形じゃなくて、年金を払ってあげるべきだと思いますよ。まあ、ともかく民主党には腹が立って腹が立って、まあ、今日も一つ一つやっていきますけどもね。まあ、普天間、辺野古沖の問題ですね。そんなもんね、日本は独立国じゃないんですから、前回も言いましたけども。アメリカにノーなんていうのは絶対言えないんですよ。ノーと言える日本という本を書いた石原慎太郎さんだってですね、外務大臣になりね、防衛大臣になって、アメリカと交渉しに行けるかと、この辺野古沖の問題でね、行けるかったら言えないと思いますよ、絶対に。石原慎太郎さんでさえ言えないと思いますよ、アメリカには。アメリカにしてみたらね、アフガニスタン、インド洋でのね、給油の問題があったでしょう。あれでまあ日本が給油活動から撤退すると。まああれでもってね、まあ本当はアメリカは腹立たしかったんだけども、まあいいやってことでね、飲んでくれたわけですよ。で、あそこで譲っただけでもね、アメリカ政府としてはね、このね、子分の日本に対してね、非常に腹立たしいものを感じてるわけですよ。それでこの沖縄の問題じゃないですか。だからもうアメリカは日本を許さないって気持ちなんですよ。これ以上ね、もし日本がね、基地問題に対してなんだかんだ言ってくるようだったら、日本に3発目の原発を落とすぞ、ぐらいな覚悟なんですよ、あいつら。まさかそんなことするわけないと思うかもしれないですけどもね。それはもう日本が平和ボケしてるわけであってね。アメリカっていうのは広島、長崎の原爆投下に対してね、反省なんか一つもしてないんですから、今まで。それは国民レベルでは反省してる人もいますけれども。国全体としては反省してないんですから、あれは正しかったっつってんですから。それで未だにね、ずっと各地で戦争を起こしてるでしょ、あいつらは。それで、なんかノーベル平和賞なんかをね、受賞してしまいましたけどね、オバマは。今のアフガニスタンの戦争は正しい戦争だっつってるじゃないですか。正義のためには戦争もあり得るんだって言ってるじゃないですか。ノーベル平和賞の授賞式で。そういう連中なんですから。だからね、まあ3発目の原爆は極端かもしれませんけどもね。まあ進駐軍は派遣してくるでしょうよ、日本に。それで完全に日本をね、制圧して、それでもう実質的にじゃなくてね、名目的にも日本をアメリカの51番目の州にするでしょうよ。そんなアメリカに対してですよ、今日本がどんな外交交渉なんかできますかっていう話ですよ。飲むしかないんですよ。大ボスなんですから。もし本当にですよ、基地をですね、県外、国外に動かすっていうんだったら、それこそアメリカに対して戦争する覚悟があるかってことですよ。その覚悟もないくせに何を言ってるんだってことですよ。だったらですよ、ね？社民党なんかもよ、本当に三党合意、口を開けば三党合意、三党合意、それしか言葉がねえのかって話ですよね。だったらね、社民党の福島と幹事長か、 カッパみたいな顔してる。あの幹事長と、あの福島と、あと沖縄の知事ですか。あの辺でアメリカに行って交渉してきなさいよ。自分たちが直接交渉してくださいよ。他人に交渉させておいて、後ろから文句を言うばっかじゃないですか。どれだけアメリカとの交渉が困難なのかと。困難というよりも実質的に無理じゃないですか。交渉のテーブルにも上がってくれてないじゃないですか、アメリカは。じゃあ、社民党とですね、沖縄県とで行ってきなさいよ、アメリカに。で、交渉してきなさいよ。できるもんだったらやってきなさいよ。それをやらんでですね、民主党に文句ばっかり言って、それでもしこれができなかったら、連立が解消されて、で、ああ、やっぱり民主党は不誠実だったで終わらせるだけでしょ。で、結局自分たちの責任じゃないんだよと。全部民主党の責任なんだよと。そういうことでしょ？沖縄県の知事だってそういうことでしょ？私の責任じゃないんだよと。私はできるだけのことはやったんだよと。ただ民主党が不甲斐なかったんだよと。だから県民の皆さんと私が悪いんじゃないんですよ。全部民主党が悪いんですよという、そういうシナリオを描いてるわけでしょ？頭の中で。まあ、鳩山が青いのはもう、それはもう、ごく当然のことですけども、あれは坊ちゃんですからね。鳩山家の資産が400億あって、まあ、そのうちたった9億円もらっただけですから。昔深田恭子がね、金持ちのお嬢さん役をドラマでやりまして、たった1億円ポッチーとかって言ってましたけどもね、まあ、鳩山にしてみたら、たった9億円ポッチーで何を、そんなに騒いでるんだぐらいな感覚なんですよ。まあそういうお坊ちゃんにね、世の中のことが何もわかるわけがないわけでありまして。もうまさにボンボンでね、自分では何も決断しないと。それで全て、部下に任せてですね、良きに計らえと。完全なもう殿様お坊ちゃまなんですね。そういうね、兄貴を見てるから、国男の方はですね、少し意見があるように育ってきてるわけですよ。意見を持つわけですね、国男の方は。それはまあ兄を反面教師として生きてきたからですね。これからまあ、またね、年末になりまして、それで、新年ということになりますけども、この不況の問題っていうのはね、自分たちの今までのイデオロギーっていうものをね、完全にひっくり返さない限り解決しません。経済の仕組みを完全に変えちゃうしかないんですよ。自由主義経済っていうのは要するに金を持ってる人にですね、事業を起こさせるってことですよね。で、事業っていうのは、要するに景気のいい時しか伸びないんですから。景気が悪くなったら、事業っていうのは行き詰まるんですから。ですから、この市場主義経済っていうのは、景気が良くなることが前提なんですよ。この景気っていうのはどういうことかって言ったら、日本だけ頑張れば良くなるってもんじゃないんです。グローバル経済ですから。ですから、世界全体が良くならないと、日本もダメになってしまうっていうことで、非常に他力本願的なんです。今は中国とかインドの成長に期待してますけどもね、他国が伸びてってくれたら日本も伸びるぞっていうのが、これがまあ自由主義経済、グローバル化におけるね、自由主義経済なんですよ。これで、景気が良くなってきてくれたら、まあ中小企業とかね、まあ大企業もそうですけども、民間企業っていうのが潤っていくと。もし全然ね、グローバル的にまあ世界不況ですけども今はね、こんな感じでね、お金がどんどんなくなってきて、不況になってきますと、どんどん企業的にまあ成績がね、悪くなっていって、それで小さい企業はみんなことごとく潰れていってしまうということなんです。大きな企業だったらね、潰れても M&A とかいろいろとまあやり方がありますけども、ちっちゃい中小企業になりますともうどこも救ってくれないんで、もう自己破産するしかないと。で、自己破産しますとどういうことになるかって言ったら、もうこれは債務者に追っかけられるわけですよ。諦めの悪い債務者にね、追っかけられてしまって、それでもう夜逃げするしかないということになっちゃうわけです。これが今の日本の経済の仕組みなんですよ。当然労働者っていうのは不安定だってことですよ。公務員以外はね。一方、公務員っていうのはね、民間の賃金に一応比例してね、比例してっていうか、準拠してっていうのかな。まあ、民間並みの給料をね、もらえるってことになってますけども、その民間つっても、見てる対象は大手ですからね。大手並みの賃金になるわけですね、公務員っていうのは。それで、バブルの頃っていうのは公務員の賃金が上がってきたと。それで、まあ、国家予算とかね、自治体の予算も上がったんですね。これは税収が多かったから。ところがね、バブルが崩壊してね、経済的におかしくなっても、公務員の賃金は下がらない。 国や地方の予算も下がらないんですよ。思いっきり上げちゃったもんだから、だから下げづらくなっていると。だから税収が少ないのに予算が大きいと。それで公務員だけが豊かであると。これが日本の現状なんです。ということで今週はこの辺でまた来週。